はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日はですね、2024年9月22日日曜日ということで、日曜日の朝なので、生放送にしてですね、公開収録ということでやっております。いただいた質問に答える感じで進めていきたいと思うんですが、まず、ありがとうございます。もうすでに5人の方聞いていただいてますね。これコメントっていただけますかね？なんか前回の放送で生放送中にコメントが送れませんでしたよみたいに言われてましたが、お便りを設定する、なんかそういうのがあるのかな。ちょっと送れたら送ってみてください。なんか生放送のやり方がよく分かってなくて すいません。ではでは、こちら昨日のね、ボイシーの方でいただいたお便り来ますね。あ、おはようございます。影島です。お便り送ってみました。ありがとうございます。あ、こんな感じで送れるんですね。お便りっていうところに何かこう、質問とかあればですね、送っていただければ、この場で答えるということもやっていきたいと思います。ありがとうございます、影島さん。昨日の放送に対していただいたコメントメッセージにお答えするということでやっていきたいと思います。では早速ですけれども、行きましょう。はるさん、今日も素敵なエピソードありがとうございました。自分中心の考え方ではなく、チームのことを考えた行動、まさにチームワークですね。生徒たちに語りたい内容でした。ということで、昨日の放送まだね、聞いてない方は、このチャプターのリンクから、チームワーク実例ということで、話をしております。ぜひ聞いてみてください。質問です。アンダー15女子です。本日試合で相手チームに点取り屋、フォワードの子がいました。相手チームに点取り屋がいました。1対1でペイント付近に侵入し、そこからジャンプシュートをよく決められました。そのような場合、フェイスガードでできるだけ持たせない、フラストレーションを溜めさせるということが一つかなと考えています。先生の場合、どんな守り方意識させますか、ということですね。ありがとうございます。まあ、この試合に関しては、まあ、その点取り屋の子が背がどのぐらい高いか、サイズがどんぐらいあるかとかね、いろんな状況によってフェイスガードするのか、それともみんなで小さく守るのかとか、いろいろあると思うんですね。ただ一つ、今日のタイトルにもあるんですけど、ディフェンスとは嫌がらせっていうことで、オフェンスって攻め、ディフェンスって守りっていう言葉がこう割り当てられてるじゃないですか。でもそうじゃなくて、ディフェンスって攻めなんですよ。ディフェンスって攻撃なんですね。で、ディフェンスに対してこのプレッシャーをかけましょうっていうことをよく言うと思うんですね。じゃあ、プレッシャーって何ですかっていうと、イコール、こう、詰めること。ね。間合いを詰めること。ね。みたいなのがプレッシャーっていうふうな、こう、激しくワッと当たっていくみたいなのがプレッシャーって考えている方が多いと思うんですけど、それはもうちょっと、丁寧に考える必要があって、プレッシャーっていうのは相手が嫌な思いをすることなんですね。相手が嫌な思いをすること。だから、ボールを持っている人が、わーっと当たられる、プレスされることが嫌だなと思うんだったら、当たることがプレッシャーですけれども、ボールを持っている人がですね、こう、ノーマークで、外打つのが全く自信がないから、入らないと。外打ちたくないっていう人だったら、話しちゃうことがプレッシャーになるんですよね。わかりますかね、これ。だから、相手がどういうことをされると嫌なのかっていうことを考えて、相手のその好きなことをやらせない、嫌なことをさせるっていうのがプレッシャーをかける。なので、そういった時に、このハルさんの相手チームのフォワードの子が、ペイントに侵入した時に、例えばダブルチームをするっていうのが一つありますよね。で、2人寄ったら嬉しくなってパスをこうさばいてるようだったら、ダブルチーム行くことはプレッシャーじゃないんですよね。だったらボールを持たせない。持たせないでフェイスガードしてついていく。そうするとボールを持ちたくてイライラするとかね。だったらそれは成功なんですね。だから考え方として、おっしゃる通り、フラストレーションを溜めさせるっていうことがその通りで、ディフェンスっていうのはもう嫌がらせであると。で、方法論として、その目的は嫌がらせであって、ね、嫌がらせって言葉は悪いけどね、嫌がらせであって、手段としてフェイスガードがあり、ダブルチームがあり、プレスがあり、時には引いてみることがあるっていう、そういう感覚で、 考えてみるといいのかなと思います。はい、春さん頑張ってください。どんどん行きましょう。今ね、お便りっていうところがあって、もし生放送を聞いてる人で質問とかあればそこから送ってみてください。ではでは、ホタテさん、いつもありがとうございます。初めてコメントさせていただきます。ありがとうございます。4月から中学男女のバスケットボール部顧問を務めてます。顧問は2人ともバスケ未経験者です。バスケを学ぶために様々な動画を見ている中で先生のところにたどり着きましたと。日々先生の動画やラジオで学んだことを生徒に指導してます。生徒は男子20名、女子6名です。女子部員2名を除き、初心者中心の集団ですと。女子の人数が多いこともあって、普段同じようなメニューによっては共に練習してますと。なるほど。男子20人、女子6人。そこで質問なのですが、男子バスケと女子バスケの違いってあるのでしょうか？何か指導する際に男子だからとか女子だからとかあるんでしょうか？それぞれの指導の際に注意などありますか？ということで、先生の考えを教えてください。ありがとうございます。まあ、私はね、そもそも男子しか専門的に教えたことがないっていうところがあるので、ホタテさんのような男女混合でっていう経験がほとんどないんですね。なので、本当にあくまで参考にっていうふうに聞いてください。技術的なところは多くの場合、あまり差がないと思うんですね、男子、女子。ただ、一個だけ思うのは、見てて思うのは、男子の方がロングパスが飛びやすく、女子の方がロングパスが飛ばないっていうふうに思うんです。サイドラインからサイドラインに、ビュンってこう飛ぶような、ああいうスキップパスみたいなのって、女子の試合の方が少ないなって思ってて、中学生とかね、見てると、ほとんどが隣へのパスしかなくて、ただとは思えば男子は結構肩の強い子がビュンと遠くに、速攻でもね、遠くにショルダーパス投げたり、それから、ね、ハーフコートのオフェンスでも、右サイドから左サイドにビュンってこう、ね、スキップパス飛ばしたりってことをやってるから、その辺で筋力の差で、違うんだなと思います。で、女子の方がそういうのが少ないので、もし日頃からパス練習とかをいろいろ取り入れて、ああいうスキップパスが飛ぶようになると、女子は多分有利になるんだろうなっていうのは常々思います。で、まあメニュー一緒にやるとかっていうのは基本的にはいいと思いますが、男女一緒にやると、女子の方が強くなります。っていうのは、運動能力として男子の方が高いわけじゃないですか。だから日頃から男子とやってると、試合になった時に、女性同士で試合するのが楽に感じる、そういうトレーニング効果はあるんじゃないかなというふうには思うので、まあそういう面では女子の方が強くなるのかなと。だから男子の方がちょっと物足りなくなってくることがよくあるので、なんかそれの埋め合わせが必要かもしれないですね。男子だけで練習試合するとか、まあそのレベル感にもよりますが、なんかそんなことは、言えるかもしれません。まあいろいろ試行錯誤していただいて、またコメントでね、近況を聞かせていただければと思います。ありがとうございます。あと数人いますね。高野さん、息子が中2夏の大会のエピソードを思い出しました。試合前、顧問のところに3年生唯一の高身長センターがやってきて、自分ではなく〇〇を出してくださいと言ったそうです。もう〇〇は中2でクラブチーム所属、技術面で明らかに、上、顧問がなぜと聞くと、今日の試合はどうしても勝ちたいと。だから〇〇を出してくださいと答えたそうです。顧問はそのまま彼をスタメンで起用。試合は彼の大活躍で格上チームに圧勝しました。チームは自己犠牲ではなく覚悟なのだということを彼から教えてもらいましたということで、高野さん、素敵なエピソードありがとうございます。まあ、こういうフォアザチームのね、精神が流れているチームっていうのは強いですよね。でもこれを言えた子は立派ですね。高野さん、ありがとうございます。そして宮崎先生もコメントいただいております。去年の今頃、リーグ戦の試合中、当時のキャプテンが体を張ったプレーで怪我をし交代しました。後に手術する足の親指の腱の大怪我ですと。給水タイムがあり、他のチームメイトがベンチに戻り、大丈夫かと次々声をかけると、キャプテンが俺の怪我を心配するようにゲームに集中しろと本気でチームメイトに檄を入れてましたと。その気迫がチーム全体に伝染し、強豪相手に引き分け、勝ち点1を取りました。彼の口癖はチームのためにでしたと。今日のお話、すごくいいお話で、自然と私も涙が出てきました。まさにチームスポーツの良さですねということで、ありがとうございますね。ちょっと続けていきますが、 長倉さんも、泣きそうになりますねというコメントいただきましたし、影島さんも、ギャオスさんと黒田さんの日頃の関係、日比野先生と選手の関係が目に浮かびます。選手起用に関して、選手から監督へ言える雰囲気もそうですし、チームのために行動できる黒田さんと早稲田ラグビーチームは素敵だと思いました。そんなチームを目指したいですということで、昨日の放送へのコメントを、宮崎先生、そして長倉さん、影島さんからいただきました。ありがとうございます。こんな感じでですね、日頃の放送に対する発見、感想、気づきもコメントいただいてますし、日曜日はね、日頃聞いてくれる方が、少し減りますので、どのボイシーパーソナリティさんも言ってることなんですが、減りますので、ぜひ生放送で、話をしてですね、そしていただいた質問に答えるというコーナーでお話をしてました。じゃあそろそろ終わりにしたいと思いますが、見てる方コメント大丈夫ですかね。はい。ということで、毎日毎朝放送しております。また明日の放送も聞いてください。最後にバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい。最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。お便りが1件ありました。加島さん、もう1回ですね。今スマホとパソコン両方から暇に入ってますが、お便りはアプリからしか送れないようです。60時まで送れます。そうなんだ。ちょっと一回 YouTube の方とポッドキャスト切りますね。ありがとうございました。ちょっと待ってくださいね。こっちも一回。ですね、録音停止。まだ聞こえてますでしょうか。今ね、録音ボタンを停止して、